もう20日以上家に帰っていません。行くです。
やつの名を言うと家電が動くようになりました。K でございます。
やつの名。
やつの名を。
ああ。なんかあれですね、コブラみたいですね。
ええー。いや、だって、やつの名言うと酒、動くからさ。
お
アマゾンのあいつの名を。
あいつの名前な。
はい。もう全部セットアップしたよ。
ああ、そうですか。
はい。ロボット指も。
ああ、ロボット指来ましたか。
はい。ロボット指もセットアップしたし、
はい。
温度湿度計もセットアップしたよ。
はいはいはいはい。で、いや、それね、はい、僕も手元にあるんですよ、実は。
はい。
出張先やのになぜか。
はい。
どうしようもなくなって転送してもらったんですけど。まあ、セットアップなんかできるはずもなく。まあ、僕はロボット指頼んでないんで。
なんで頼んでないの、ロボット指。
いや、だってロボット指で押したいもんなんかないもん。
あ、そうだ。スイッチあるんじゃ
ないの？何を押すの、あれで。
え？電気のスイッチとか。
あ、電気のスイッチか。電気のスイッチ、うちの電気、リモコンで動くから。
いや、リビングは俺もリモコンで動くけど。
うん。
キッチンの電気とかね。
あー、うちそういうのないからな。
え、どういうこと？ワンルームってこと？
うん、そうやで。ワンルーム。
あ、そうな。ワンルームな。
ワンルームやな、もう。実質。
なるほど。いや、まあ、例えば、あら、風呂のボタンを押すとか。
あー、まあ。
そういうやつ。
風呂のボタンちょっと怖くない？
なんで？
いや、なんか、戦してるかどうかわからんぞ。
いや、それは、なんて、そういうルール付けを自分でするしかない。
ジャボジャボジャボジャボジャボジャボジャボジャボ。無駄に下水道の温度が上がった。
あれでも、何だっけ、ある程度一定たまらんかったらエラー出るようになってるやろ。
いや、どうかな。それはなんか機械によるみたい。
まあ、うちのになってるで。
単純に流量で見てる場合があるとか。
あ、でもまあ、最悪それでも流量で止まるわけ。
まあ、流量で止まるよ、それ。
うん。だから、永久に垂れ流されることはないわけ。
まあ、そりゃそうや、ね。
ああ。いいよ、温湿度計があればさ。
はい。
湿度が何パーセントを切ると、加湿器作動みたいな
ことができる。ああ、なるほど。なんか宇宙船みたいですね。
そうそうそう。で、湿度が何パーセントを超えると自動的に停止とか。
ああ、確かに。それはちょっと便利かもしれない。うん、温湿度計は買った方が良かったかもしれんな。ほんまに俺、リモコンとしてだけ買ったから。
はい。
まあちょっとまあ、後から追加できるみたいなんで、はい、僕らが使ってる製品は、スイッチボットですかね。
はい、あれですよ。温度、湿度、組み合わせても設定できるから。
ああ。
温度が何度以上で、湿度が何度、何パーセント以上とか、そういうのもでき
る。はいはいはいはい。
で、あと、何その、外部サービスで、なんか、イフトっていうのあるやん。
ああ、ありますね、イフト。
うん。あれを使えば、何僕が持っているスマホの位置で、なんか動かしたりとかもできるようになる。
ああ、なんか、何キロ圏内に近づいたら作動みたいな。
そうそう。だから自分が家の500メートル以内に、入ったら、エアコンオンとか、そ
ういう
のとか。
はいはいはいはい。
まあ、最悪何キュリオなんとかって鍵動かすソフトあるやん。鍵動かす機械。
ああ、はい。はい。
玄関の鍵動かすやつ。あれを入れれば、なんていう、家に近づいたら勝手に鍵開くみたいなこともできる。
へえ。あ、それすごいな。
だから鍵を何触らなくてよくなるっていう。
まあ、スマートフォンなくしたらどうなんねやろうっていう恐ろしさはあるけど。
まあ、そう、
ね。なんていうか、フェイルセーフがない感じっていうか、
はい、こ
う。一個が失われたら全てが失われるみたいな。
そうそう。
その危うさよ。
まあ僕の家はオートロックがあるから、そもそもオートロックを突破しないといけないんですけど、まず。
まあまあまあ、オートロック問題な。
うん。
そもそもあれ役に立つんかっていう問題もあるしな。
まあ後ろから入ってくるやつはおらんけどな。友連れみたいなやつ。
あとなんかこう、ね、なんかスパイダーマンみたいなやつが現れたの。現れるやろ。なんか本気で、まあでもそれはあれか、特定の誰かをターゲットにしてるんやった
ら。いや、そうそう。
その不特定のやつになんか泥棒とか入ろうと思ったらそんなことはせんみたいな、理屈やったらまあまあまあわからんではないけど。
うん。ベランダの方はね、空いてるから、
うん。
なんとかできるけど、廊下の方はもう1階とかも全部格子がついて入られへんなってるからな。
へぇ。
裏口もオートロックでかかってるし。
あ、なるほど。 で、あれなんですよ。スイッチボットの話したじゃないですか。
はい。
で、スイッチボットじゃなくて僕スイッチ買っちゃったんですよ。
はあ。
あの、遅れ、なんか、こう、世間の流行に遅れることを早すねん。
はい。
スマブラやろうと思って。っていうか、あの、出張中さ、
暇問題。
暇問題。あの、だから台湾出国前に、
はい。
なんていうんですかね。出国の何日か前にスイッチを通販で注文して、何日か前に届いたんですね。
はい。
で、スイッチ新品の状態で、
はい。
箱だけ取って、
はい。
あの、なんかそういうクッションみたいななってるカバンあるじゃないですか。そういう電子機器用の。
はい。
そういうのに入れて、あの、新品状態で、あの、宿泊先に送るっていう。
はい。
で、あの、今、テレビにつないでやってますね。
勝ったゲーム時代は。
スマブラ。
ああ。リングフィットアドベンチャーを買いなさい。
いや、欲しいんやけど、売ってないね、あれ。
もう売ってんじゃない？
いや、全然ない。
あ、そう。
で、KさんはKさんで、あれらしいですね。自転車らしいですね。
買ったじゃないですか、チャリを。
はい、チャリを。
はい。で、なんかいろいろパーツをね、買ったって言ってたよ。
あ、チューンナップしないといけないからね。
はい。
カスタムと言ってもいいか。
で、まあ、届いたからね、いろいろつけてたんですけど。
はい。
あの、フェンダーをね、つけるのに、四苦八苦して、二日かかるっていう。
ああ。フェンダーな。
なんかあれだな、そう、フェンダー。あの、なんていうん。よくほら、クロスバイクとかについている、あの、サドルにくっつけてピョンって伸びてる棒じゃなくてさ。
あの、一点止めのやつな。
そうそうそう、そうじゃなくて、普通の、なんていう、ママチャリみたいにさ、もうガバって完全に覆われてるやつあるよ。タイヤに沿って。
はい。
トラシックみたいなやつで。それを買ったんですけど。
はい。
で、ちゃんとあの、アマゾンで20インチまで対応って書いてあってさ、よしよしって思って買うやん。
はいはい。
いざつけようってなるとさ、なんかあの、まあ多分その20インチっていうのは最小だよね、その、ある程度その、うん、なんてレンジがあってさ、
まあまあまあ、
20から何インチまでつけれますみたいな。まあ、レンジがあって、それが最小なんですけど、で、なんかその、ステーが、ね、つける。鉄の棒みたいなやつが。
はい。
で、説明書を読むと、あの、棒が長すぎれば、切ってくださいみたいなのが書いてあるんですよ。
うん、まあまあまあ。
おいや、切ってって言うけど、その鉄の棒なんか簡単に切られへんぞみたいになるやん。
うん。
それで、こう、四苦八苦しました。あの、金の子を買いに行くとか、刃こぼれしてまた刃を買いに行くとか。
金の子な。金の子、金の子より、なんか、ヤスリみたいなもんの方が、なんとなくいい気がするけど、まあ、今更やな。後の祭りは、
う
ん。
もうやりましたから。
ええ。
3時間ぐらいかけて切ったよ。
グラインダーとかあれば一発ないけどな。
そんな家にないし。うん、
まあ、素人にはおすすめできんし、あれ。
いや、ね、実家にいればあれや、それこそ、店長死ぬところに行ってさ。
ああ、切ってや、って。
そうそうそう、お願いすれば、多分30秒で解決するんやと思うんだけど、そんなこともできないし、自ら解決するしかない。
まあ、do it yourself っていう、やつですね。
はい。切ったら切ったらちょっと切りすぎてさ。タイヤになんていう、あの、フェンダーがちょっと当たりそうになるっていうのを、ギリギリ回避するにはどうしたらいいかみたいなのを、やる羽目になる。
まあ、ノコギリって精度悪いからな。
そうね。あの、刃がこう、ちゃんと入るまでがさ、あちこち暴れるやん。平気で1センチ2センチずれますからね、それで。
まあ、やるとしたら一回タガネみたいなんで叩くとかそういうのあんねんけど、そんなもないやろしな。は
い、そんなないし。決め打ちでやるしかない。まあ、つきましたよ、ちゃんと。
ああ、つきました。
はい。ちゃんとつきました。なんとかね。
もうかっこいい自転車に仕上がりました、
ね。これで一応、完全体になったね。
ああ。
ライトもなんか草刈るやつ買ったから。
なるほど。
中国製の。
で。
はい。
まあ、家に帰れないんですよ。
はあ。まあ仕事やからしょうがないよね。
まあそうだよね。ですけど。
はい。
今これ収録してるのがね、1月の26日なんですけど、まあ、公開してる時点では多分帰ってるはずっていう。
はい。
まあ、翌日また出ていくんやけどね、みたいな。
はい。
なんていうんですかね。で、まあ、その帰れない、今僕、佐賀県にいるんですよ。
はい。
あれですね、佐賀県のマックスバリュー行ったら、ゾンビランド佐賀コーナーがあったっていう。
あのアニメでそんなに人気があるの？いや、もうそういうこと言ったら怒られるのか
も
しれない。
ええ、もうあれは派遣やろ。
あ、そうなの？派遣なのあれは。
派遣っていうか、でも、あれちゃうかな、ゆるキャンかゾンビランド佐賀かどっちかがぐらいのあれじゃないの。
ああ、同時期にやってたんやったっけ？
確か同時期ですね。
ああ、じゃあゆるキャンしか見てなかったから見てないんやな。
いやゾンビランド佐賀面白いですね。
あ、そうなの。もう今となってはあれやもんな、ゆるキャンの方はもうちょっとなんていう、まあ、ゆるキャン自体が悪いわけじゃないねんけど、もうなんかキャンプ流行りすぎてもうどうなんみたいになってるからな。
そうだ、キャンプ流行りまくったらなんかこう困るやろ。
ああ、そうそうそう。
いやだから、
ゾンビはね、流行っても
ゾンビ流行っても別になんか影響なさそうや。
まあね、街中をカッポされたら困るけど。
だって、この中、このリスナーの方でゾンビ見たことある人いますって。
いや、まあ、そうね。いや、わからない。ゾンビファッションみたいなやつ。
いや、まあ別に、それもええやん、もう。
ええみたいな、お前ゾンビか、みたいなって。まあまあ、それは、ほんまもおらんから
いい。ほんまもおらんやん。そう。いや、だから。まあもう2期も間もなく放送じゃなかったか、あれ。
始まるん。
確か。
ゾンビランドサガな。プライムにあるから見ようかなと思いつつ見てない。
ああ、見ろ見ろ。今も見ろ。
ゆるキャンのあれ見た？ドラマ。
いや、見てない。
あ、見てないの。あれはアマゾンで見れるで。
ああ。僕は今あれ見た。昨日、ドラゴンボール。
は？
え？いや、ドラゴンボールの映画。
ドラゴンボールの映画ってあれ、古いやつ？
復活の F とか。超最近のやつ。
最近のやつ？
うん、ああ。
なんか、ドラゴンボールの映画もさ、なんかドラえもん的にはなんかこう、テイストがあるよね。
でも、なんていうかな、最近のドラゴンボール映画、昔のドラゴンボール映画よりちゃんとしてるなっていう。
ちゃんとしてるっていうのはよくわからんけど。
ちゃんとしてるっていうよ。
ドラゴンボールの映画がちゃんとしてたことなんか一回もなかったような気がするけど
な。いや、なんか、ちゃんとしてないやん。
そうだ。
いや、そう
だ。いや、なんかほら、ドラゴンボールの映画ってなんか様式みたいなのがあるやん。
まあ、いや、様式みたいなやけど、そうじゃなくて、
今も様式日あるん、ちゃんと。
様式日、まあまあ、まあそうなるよね、みたいな。
ベジータが。
あんねんけど。
あんねんけど。ベジータが。
そんな、なんか、なんていうか、いや、そんな、あれなかったやろ、みたいな話、急に出てこへん。
ああ。
なんか、口笛に弱いうんぬんとか。
相変わらず、ベジータが岩山をこう、叩き割って登場するんじゃないの？
いやいやいやいや、そんな感じでもない。
ド派手な登場した割にはすぐやられるっていうやつじゃないの。
なんかね、割と、なんていうか、みんな平和に暮らしてるような描写が多い。
いや、そりゃそうじゃない。
いや、ていうか、何が驚きって、野沢雅子ってすごいねっていう。なんか違和感がないっていうか、昔と全然変わんないな、この人って。
もうあれじゃない、すでに AI なんじゃないの。
ああ、もう、先駆けで、先んじて AI
だ。いや、だって、こんだけやっとったら多分もう何でもいけるやろっていう感じで、もう過去のライブラリーで。
あ、ライブラリーを全部こう、
そう、組み合わせて
、なおかつ、その、まあ、どうしても足りん部分はもうなんかそのライブラリーの間みたいなのを使えば全部いけると。
そう。何年やってんねんって誰んだって。
ドラゴンボール。
多分
って。
全部いけるやろ、多分。ね、まあまあ、なんて、ドラゴンボール、ドラゴンボールってさ、多分、なんかそう変なこと喋れへんやん、だって。
あ
だいたい似たようなことを喋るやんか、その、雑談みたいなあんまないやん。
聖書とか引用してみたりとかせえへんよな。
そう、しない。だいたいなんかほら、強いとか弱いとかさ、あの、あ技の名前を叫ぶとかそういうやつやんか、だいたい。
まあまあまあ。
だから多分、喋る言葉になんかあんまイレギュラーがなさそうやから、全然いけそうなんやけど。
確かに。この番組は今バイクに乗っている方、興味だけはあるという方、以前は乗っていたという方、ただなんとなく聞いているという方、そんな方々にお届けするバイク系ネットラジオです。当番組ではリスナーの方からのお便りをどしどし受け付けております。メールの宛先は楽園会アットマーク gmail.com、rakuenki@gmail.co までよろしくお願いします。
また、番組内で紹介したものの写真などは楽園会のブログ、http://楽園会.com に掲載しておりますので、そちらもご覧ください。
はい。というわけでですね、まあ、ちょっと我々ね、一つこの場合、あの番組に対して問題があるなという、
はい。
件がありまして、
はい。
年明けから一切バイク乗ってないっていう。
僕に関して言えば年明けどころか多分。11月ぐらいから乗ってないと思うけど。
ああ。まあまあまあまあ、僕もありやで。スポーツスター全然稼働してないからな。
あれ少なくとも12月は1回も乗ってないはず。
あれ正直勝って何回乗ってんっていうレベルやからな。まあ、アドレスちゃんがいるから、あれはまあ割と稼働率が。
あ、そう、俺もう乗ってないで、タウンメイトも。
もう捨てたな。
いやいやいや。
パワーないやろ。
パワーない。
シャフトで
パワーないとか、うん、パワーないとかっていう問題じゃなくて、通勤に使えなくなったっていう問題が。
ああ、じゃあもういよいよ捨てるしかないということになるでしょ。
いやいやいや。別にタウンメイトの良し悪しの問題じゃない。
ただ、その生活環境が変わったの。
はい。チャリも買ったし。
結果捨てるしかない。
いやー、捨てるー。
いや、捨てるっていうか、売るというか。
売れば多分まあまあ値段になるような気がすんねんけど、ね、
まあ欲しい人いるでしょうね。
うん。だってヤフオクとかで調べても一回もほぼ出てこないからね。
ああ、逆にレア車やと。
うん、レア車や。だってこれ買った時もそうやって。だって突然現れてさ、わあ、タウンメイトあるって言って、注文されて1時間以内に買ったから、ね。
なるほど。
注文っていうか、出品されてから。いや、でもね、もう無理ですよ。はい、もうバイク系ポッドキャストできないですよ、もう。
乗ってないから。
乗ってないから。乗ってないから。なぜなら乗ってないから。
なぜなら乗ってないから。いや、でもそれは、その考えはおかしい。
あ、そうだ。
あ、おかしいおかしい。だって鉄道マニアは鉄道を運転しないだろ。
でも乗ってるかもわからない。
いや、まあ乗ってはいるけど。いや、でも、例えばさ、なんか天体観測とかしてる人だってそんな行ったことないやん。
はい、行ったことないというか、火星に行ったことない
そうそうそうそうそう。見てるだけ。見てるやん。見てるだけ。バイクぐらい見てるよ。見はしてるやん。
でも、見はしてるけど、多分おそらく君興味もないやろ、多分。
ないが。
バイクに興味もない
やろ。いや、一応そういうなんか情報とか入れてんねんで。
あ、そう
なの。
なんか鈴木がこういうのを発表しましたねとかそういうこと。
あ、そうそうそうそう。
そう、気にしてる？
ちょいちょい気にしてる。
ほんまに？俺全く気にしてない。
省エネの新しいメットちょっとかっこええなとか。
え？省エネの話？
ん？
それメットの話やん。
いや、それ、まあ、バイクのジャンルとしてや。それは、それはなんか、それ、細かく細分化したら、なんか、どこがバイクな、みたいな話になってくる
やん。いや、まあ、そうですけど。
いや、まあ、そんなわけですよ。
危機ですね。
え？
危機ですよ、もう。
終
了の危機。
最大の弱点は、仕事だったっていう。
はい。
弱点っていうか、最大の敵ですね。で、あれですって、中田さんなんですって。
聞いた？
何が？
中山バイクラジオ。
なんとなく。
君は、ファッションハンドルカバー派ではないかという。
ああ、そんなん言うなよ。だから言ったやろ？鉄道マニアは鉄道運転しないし。多分
航空機は。いや、それ関係ない。航
空機は運転しないし。
いや、関係ない。あれだけ声高に叫んどいて、だから自分はつけてないんかよ、みたいな話。
なんでか言おうか。 バイク触ってないからっていうか手元にバイクないねん俺今
いやでもアドレスにつけてない、稼働率が高い。
アドレスはつけにくいからつけれてないっていうだけ。
アドレスほどつけやすいバイクないやろ。
ないないない、いやつけにくい、あれは
なんで
引っかかりがないから。これ去年も言ったよあの
いやいやでも
カウルの引っかかりがないから、まあ
いやでもアドレスにつけてみたらクソほどおるやん。
いやでもあれはちょっとどうかなっていうか、なんかこうがっちりつかんからどうかなと思うし、まあナックルガードあるし、まあいいかという。
ほら、ナックルガードでいいやん。
今闇横の話、あの硬いハンドルカバーの話になるから。
いやいや、ナックルガードはハンドルカバーではない
って。いやだからそれはまあ、それはまあ、あの、便宜上君の説を採用 したとしようや。まあ似たようなもんやから、まあ、
これはこれでいいんじゃね。
いや、だから、これはこれでいいんじゃねってなってるっていう。
結果、ナックルガードでよかったっていうことでしょ。
まあ、まあ、どっちかやな、みたいな。
ハンドルカバーでなくてもよかったよねって。
いや、別にナックルガードに対してハンドルカバーが勝ってる点っていうのは、その、なんていうの、取り付けやすいというか、その汎用性みたいなところがあるんやけど、あの、いよいよ取り付けにくいってなったら、それはなんていうの、このアドレスに対してはナックルガードの方が向いてるみたいなことやん。
いや、だから、いくらでもおるやん、そのアドレスにハンドルカバーをつけてる
人がさ。とりあえず今のところ試した結果、ナックルガードの方が俺は良かったっていう。
あのだって逆にナックルガードつけてる人の方が少ないでしょ、だってアドレスに。
あれ不思議やねん。安いのにな、ナックルガードって。
知らんよ、そんなこと。
あれ多分俺が買った値段1300円とかやけど、
そう、いや、あれやろ、なんかヤフーとかで安く売ってるやつやろ。
楽天で買いました、これは。
はい。
あの、多分これ、仕入れでとんでもない値段やろうなっていうような。
あの、プラスチックの板みたいなやつやろ。
まあ、プラスチックの板と鉄のステーが入ってるっていうだけ。はい、いや、まあ、それでええやんって
。いや、それじゃ寒いとかって言ってたやん、お前は。君は主張してたじゃないか。いや、ナックルガードでは、ナックルガードではなんかその寒すぎるとかって主張してたやん。
結果耐えてるっていう。結果耐えたっていう。
いいね、じゃあもう、あの、いいね、じゃあもう収支を変えるということで。
いや、ハンドルカバーは、いや、便利やで。
うん。だからもう、いや、
だからスポーツスターにはつけるけど。
ね、もう、急進的ハンドルカバー派ではなくなったと。
手元にはないから今それが実行できてないというだけで。
はい。
まあそういうことです。
だから、もうだから、大丈夫だから、その、あらゆるバイクにハンドルカバーをつけるという、その、なんていうの、世界同時革命派ではなくなったということでいいね。
まあ、バイクによってはつけにくいことがあるということが分かったっていうのが最近の知見ですね。
だからもう、何あの
何、
何牙を抜かれた共産党ということでいいね。
いやいや、あの、アドレス専用設計ハンドルカバーみたいなのがあったら買うかも。
いや、そんなないやんなって。
ないから困ってるっていう話。
いや、だから、その、ありえない前提を振りかざして、その言い訳つくのやめよう。
いや、だから、つけにくいんやって、どうやってもほんまに。
つけにくいって言うけど、つけてる人クソほどおるや
ろ。お前は試したんか、じゃあって言いたいのよ。君。
いや、違う、現実問題つけてるやついっぱいおるやろ。
いや、サンプルちょっと見せてくれよ。どうやってマウントしてるか、俺参考にするから、じゃあ。
だからつけれる方法あんねやろ、あんだけつけてるやつがおるんやったら。
あんだけっていう、そのサンプルを見せてくれよ、じゃあ。
あるでしょ、見たことあるでしょ、一般常識じゃないのさ、それ。
いや、ないとは言い切れんけど、なんていうか。
アドレスにハンドルカバーつけてるやつはたくさんいるよねっていうのは、共通認識じゃないの、違うの。
いや、だから、それ、いや、つけてる人
は見たと
して、どうつけてるか俺にはわからんって話。なんか、もう。こうしたらいけんねんみたいなやり方があるんかもしれんけど、俺には今のところわからんっていう。俺が持ってるやつが、極端に相性が悪いっていう可能性もあるしな。
まあ、それはあるよね。
やろ？いや、だからそれをなんとかできるんやったらしたいけど、
うん。
まあ、でも、とりあえず、あの、今持ってるやつは、あの、スポーツスター用ということで。まあ、どっちかにしかつけれんやん。
そうですね。
まあ、スポーツスター用になりましたんで。
はい。
まあ、あの、アドレスに関しては後回しです。
うん、君に関しては、君はほんまあれやんね。あの、どこまで行っても言い訳するよね。絶対自分が悪いって
言われ
る。
何が。
絶対ごめんなさいせえへんよな。
いやいや、どうぞ。
俺は悪くない。俺は悪くない。あいつがやった。
実際には俺は悪くない。
過ぎすんだこと。そんなやつが、そんなやつが現場で働いてていいのかなって気がしてくる
んだよ。いや、でも俺じゃないから。
ちゃんと KY 活動できてるのかなって思ってくるよね、なんだ。
してる。
形だけの。
してる。
形だけね。
あんなもん、大抵形だけじゃないの。
形だけでしょ。はい、やりましたねって、写真撮りながら、はい、やりましたねって言うだけ。
まあ、うちの場合、それとはちょっとちゃうから。
はい。
で、メールもらってるんですよ。
はい。はい。タカさんからいただきました。コーナーは、ふつおた宛てにいただいております。ありがとうございます。イクさん、ケイさん、こんにちは。遅くなりましたが、今年もっていうのは、まあ、去年いただいてるんで、あれなんですけど、今年も、ライダーズイン奥物部主催運営、お疲れ様でした。今年はハンター株警察の件もありましたので CT110 で参加したかったのですが、翌日のイベントの都合やらで SR の参加となりました。談話室の遺跡群を発掘するのが楽しみだったのですが、点々点期待を込めてまた来年もよろしくお願いします。で、この後がちょっと前に言ったら業界の有名人みたいなのを教えてくれっていう話なんですが、
はい、
業界有名人の件、
はい。
ルアーフィッシング界の村田、これなんて読むんやろ。
村田元木じゃなかったかな。
元木さんですか。基礎の木で。
はい。
ルアーフィッシング界の村田元木さん。これオフローダーでいいかな。
オブローダーになってるけどな。
オフローダーでしょうね、多分。
いや、オブローダーっていう何かがあるんかもわからないけど、まあ。
ないでしょう。ちょっと待って。いかに調べてないかというのがよく。
そうですね。
はい、ないです。あ、多分あれですね。オフローダーで入れたら、ウィキペディアにこの人の名前が出てきましたね。
あ、ほんまや。
オフローダー界の平沼義行さん。航空写真界のルーク小沢さん。鉄道写真界の中井誠也さんなどを挙げておきます。追伸、CT110 に載っていますが、SNS 等では CT110 と記載しています。海外では CT110、トレイル110、ポスティバイクなんで呼ばれていますね。個人的には世間がハンター株と言うならハンター株なんじゃないでしょうか。知らんけど、というのでいただきました。ありがとうございます。
はい、メールありがとうございます。で、
はい。
まあ、ライダーズインはまあ、毎年やるんで来てくださいっていう話なんですけど。
はい。
まあ遺跡はね、なくなっちゃったんでね。
すべて綺麗になりましたね。
何ていうか、貴重な文化遺産がこう、何戦災で失われたみたいな、
うん。はい。
事態になってますが、まあそれでも続くんで。
あれみたいなもんでしょ、
はい。
大阪城の上に大阪城を作るみたいなことじゃない？
どういうこと？
え？だから、豊臣の大阪城を潰して、徳川の大阪城を作るみたいなことでしょ。
そういう、まあまあまあ、その例えはなんか、わかりにくいな。
いや、だって、今も同じようにあるわけですから、ライダースインが。
まあまあまあ、そういうことですかね。
まあ、まあ、むしろ、あれでしょ、今回から、なんていう、こちらが発掘される側になったという。
ああ、そういうことですね。
観測。
遺跡になっていく側っていうか。
そう。30年後ぐらいに、うわ、みたいな。こんなキモい奴らおんねんやとかって、なるわけでしょ。
写真とか残したらいけませんよ。
いかんねえ。いかんねえ。一切残さないようにしますので、は
い。で、有名人。
はい。
これ誰か知ってる人います？
全然知らん。全く知らん。
僕、釣り生いますよ。
あ、そう、釣りしやんしさ。
このルアーフィッシング界の村田さんは僕、あれ、なんか、中学生ぐらいの時にバスフィッシング界が大盛り上がりしてた時に名前は聞いたことがあるっていう。
はぁ、あ。なんかあれですね。
はい。
なんかあれ 影山博信みたいな見た目の人。
あ、そうです、そうです、そうです。あの、なんか、あの、ヘアバンドみたいなの巻いてないですね。
あ、そうそうそう。
そうそうそう。そんな感じです。
日本のプロ釣り師。
はい。
島のおよびオフトフィールドテスター。
はい。ね。
イタコ釣り具センター店長。
すごい名前やな。
イタコってあれやで。あの、地名だね。
あ、そういうこと？
はい。
もちろん青森にありますみたいな、そういう。
違います、違います。茨城かどうかじゃなかったで、全国管理釣り場協会会長。霞ヶ浦、北浦、湖面調整委員会副会長。などなど。
この人あれですね、村田はじめさんですね。
ああ、そうですね。御年62歳。62歳でこの見た目はすごいな。なんかあの、YouTube にチャンネルがあるみたいですよ。
ああ。
すごいね。これ、なんだこれ、プロ釣り師って言われてどうやってお金を稼ぐの？
あれですよ。バスフィッシング業界って、
はい。
プロおるんですよ。
はい。
で、なんかそういうトーナメントみたいなのがあって、
はあ。
まずそういうとこの賞金があるじゃないですか。
それだったら釣りをスポーツ的な捉え方をしてるっていうこと？
あ、そうそうそうそうそうそう。
e スポーツ的な。
ああ、そうそうそうそう。で、あと、なんか、自分でルアー作って売ってみたりとか。
はい。まあ、ね。だって、外見上釣り具屋の店長になってしまいますからね、これ。
まあ、自分の店も持ってると。
はい。
で、あと、なんか、そういう、例えば、そのメーカーの、なんか、開発の、そのテスターみたいなことするとかさ。
はいはいはい。
なんか、そういうもんらしいっすよ。
まあ、その、あれでしょ？あの、ほら、何やったっけ？野球の、ほら、田中将大モデルの、あの、グローブみたいなことでしょ？
ああ、まあまあまあ、そういうことですね。
その、このね、すごく釣る人のご意見も取り入れて作りましたみたいな。
まあまあ、そういうことですね。
話。
あとはそういうなんか雑誌のライターみたいな。
はいはいはいはい。
こともできるし。まあそういう商売ですよ。
はあ。いや、昨日さ、
はい、
関係ない話、関係ないか分からんけど、昨日さ、あれ行ったんですよ、スーパー銭湯。
はい、スーパー銭湯に。
うん。いや、スーパー銭湯行ったら露天風呂とかにテレビあるやん。
ああ、テレビ
でかいテレビ。
でかいテレビがありましたと。
ああ、風呂入りながら見るテレビあるやん。はいはい、そこで釣り番組やっとってさ。
ああ、釣り番組を、はい。
ああ。あ、釣り番組ってなんか結構あるよな。なんか
あるある。釣り番組って多いね。
多いよな。
多い多い。
な、いや、なんかぼーっと見てしまったけどさ、それを。風呂に入りながら。って、なんか、おっきい粉が釣れました、みたいな。
だってさ、気にしてないから、あんまり感覚的になんていうか、変な感じするかもしれんけど、釣り具屋ってめっちゃあるで。
あるね。
あるやろ。
あるある。そしてなんか、めっちゃ客が入ってるイメージ。
やろ
う？うん。いつも車並んでるなっていうイメージがある。
なんか、ワークマンどこにでもあるイメージやけど、ワークマンよりよっぽどあるやん。
ああ、あるでしょうね。
あるやろ。
うん。
で、なんていうか、そこそこ繁盛してるし。
そうそうそうそう。
で、なんていうか、なあ、多分、その、釣り人口ってむちゃくちゃおるんやと思う
で。おるんでしょうね。だって、あれほら、だって単一の趣味でさ、そんな番組ができるわけでしょ？
まあ、そういうことやな。
要は。
うん。
まあ、言ってみればほら、野球とかサッカーとかと一緒やん。
まあまあ、そういうことですね。
野球の解説する番組とかあるやないか。
まあでも、釣り番組と野球番組の違いは、
うん、まあ、スポーツっていうかさ、自分で、そう、
自分でやるかどうかの差みたいなのがあってるから。
いや、なおのことすごいやん、それやったら。
そうそう、自分でやってる分よりすごいんですよ。
いや、なんかその、さ、そのなんか番組がすげえなんか手作り感があってさ。
ああ、なんか、何号のラインを、 ここにつけて、スナップリングを返して、ショックリーダーを何メートルとかなんか書いてるのを手書きで出すような番組でしょ。
そうそうそうそう。そう
針はこれで、みたいな。
で、なんかお問い合わせは、渡し船なんとか丸までみたいな。やつ。
超アナログなやつでしょ。
そうそうそう。すげえなーって思いながら見てたんですけど。いや、ああいうのこう、ぼーっと見てると、あ、釣りって面白いんかなとかってこう、考え始めるやん。なんか。
やってみるか釣り。
いやー、俺は多分、性に合わんと思うよな。ほんまにさ、一時ほんまなんていうか、半年ぐらいやってたことあったんやけど。
あ、そうなの？
即やめましたね。
なんか良くないと。
良くないっていうか、ね。意外と金かかるよね、あれっていう話。
ああ、まあ、凝り出したら金かかるよ。あれ、ほんまなんかやばいぐらい金かかると思うで。
うん、
いや、まあ、バイク税の我々が言うのもおかしいんやけど。
いや、まあそう。一個一個は安いけどさ、すごい。
うん。
まあ、ルアーとか知らんけど、その、ほら、ね、糸とかさ、重りとかさ。
はいはい。
ほら、一個一個に大した値段じゃないけど、なんか、結局買っていくとなんか数千円とか数万円とか、
う
ん。
なるなる。
割りかし。でまあ、じゃあ、それが高いんかっていう話になったら、まあ、それはな、小学生ぐらいの時には高かったなと思っただけで、まあ、今はそうでもないの
かも。まあ、今やったらさ、だって出そうと思えばさ、5000円とか1万円とか、まあ別に。
まあまあ、今は出るわけです
からね。バンって出せるから、まあ。
うん。
あれやけど。
はい。いやー、すごいなって。
うん。あれやで。あれ、タイって釣りするか？
あ、なんかその話もあったね。
あんねん、そういうやつ。
何したっけ、バラマンディでしょ、
バラマンディ。
鈴木でしょ、
鈴木っていうか、日本で生息してるやつで言うと赤目っていう魚が一番近い。
ああ。
赤目の目が赤くないやつですっていう。
一応食える白身魚ってこと？
食える食えるっていうか、君何でも食ってんで。
おう、あれか、魚の揚げたやつみたいなやつか。
そうそうそう、孫ブーンで出てくる。
はいはいはい。
ガパをかけてある揚げた魚のあれですよ。
はいはいはい、あれね。
結構でかいやん。
でかいね。
釣る対象と考えたら。
あんな釣るの大変そうやなと思う。
まあまあ、あれをなんかそういう釣り堀みたいにしてやってるとこがあるから、まあ、頼んだらいけるよみたいな。ルアーはあれ何？竿とリールは貸してくれるけど、
はい。
ルアーは、工程ねみたいな。システム。だから自分で持ってってもいいよみたいな。
いや、まあ、そらね。
ダイソーとかで買えるんで、ルアーって。
売ってるね。
売ってるやろ。で、妙に安くて性能がいいらしいな。
売ってるって、これは誰が買うんかなと思いながら見てる。
いや、でも、釣り具コーナーが成立するぐらい、その、
はあ、
釣り人口はいるということや。後の人はなんかようわからんな。
ハイド、平沼義行さんは、
はい、
日本のハイド、ハイセン、随道愛好家って書いてある。43歳、いや、2歳。
日本、ハイド界の父なんですね。
いや、それはわからんけど。
いや、このなんとかの父っていう言い方、なんか好きやな、俺。
うーん、まあ、なんか、この辺はなんか興味あるなって感じですね。個人的には。廃道、廃線跡みたいな。ただまあ、そのためにオフロードをちょっとね、分け入っていくかって言われると、まあ、そこまでやるかなっていう感じはあるけど。
うん。
うん、あとは、なんかね、航空写真界の、このルーク・小沢っていうのはすごいな。名前がすごい。これ自分でこれ
は本名は
違うでしょ。航空写真家ってそもそも何なんて話になんねんけど。
いや、だから、航空機の写真。
航空機の写真を撮る人な？
じゃないの？
飛行機から写真を、あ、違う。
航空機の写真を撮る人やろ、
あ、そういうことは、それは航空写真とは言わんぞ。まあいいか。あんまり言うと仕事がバレるから言うやめとこう。それは航空写真と言わない。
あ、でもこの人なんかマジで本名っぽいっすよ。
え？
この人あの本名ですよ、これ多分。
マジで？
うん。
ルークなんて名乗れるん？ルークってあれじゃなかったっけ？称号じゃなかったっけ？
いや、でもなんか名前これ本名っぽいですけど。
本名なの？
なんかミドルネームとかっぽい。
お前な、ルーク H 小沢って書いてある。
やろ
う？飛行機の写真を撮る人なのか。なるほどな。ちょっと思ってたのは違ったな。まあいいや。
まあこれ航空写真会というか航空機写真会。
そうなんや。航空写真はちょっとまた別のものを指す場合があるから。あ、航空写真とは言わんか。まあいいや。やめとこう。あんまり言うな、やめよう。
で、
鉄道写真会の中井誠也さん。まあこれなんとなく想像つくよね。
うん。なんかどういうことをしてるか。
いや、まあ、この人がそういうことをしてるかどうか知らないけど。
いや、そういうことじゃなくて、あの、なんていうの、どういう風体かとか想像したら。
風体はあんまり、まあ、どうってことはないけどな。
なんか、あれやな。なんか。
内山真嗣みたいな感じの。
ウクレレとか弾いてそう。まあ偏見ですよね。
まあ偏見ですね。ああ、なるほどね。いろんな人がおるなっていう。
ああ、いろんな有名人。この有名人コーナー、面白いですね。
おもろいな。
あの、教えてもらって調べるっていう。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
で、CT110 は
CT110
と呼ぶと、まあ、オーナーですからね、CT110 オーナー。ね、はい。CT110 オーナーは、としては CT110 と言うと。
はい。
特にハンターカブとは言わない。
はい。
まあ、でもまあ、世間が言ってるならそうなっちゃうのっていう感じの。
そう、いやまあ、それあり
いや、まあ、乗ってる方の意見ですからね。
ドラッグスター。
ハーレードラッグスターって呼ばれて、わーって言って
。多分、あの、バイク乗らん人割とハーレーやと思ってると思うで、俺。
うん。まあいいや、別に。あの、ドラッグスターに乗ってる人に、これハーレーですかって聞くのはまあいいと思うね。
あ、まあまあまあ。
まあ、よくはないかもしれんけど、まあ、まあ、いいと思うけど、あの、ハーレー乗ってる人にこれドラッグスターですかっていうのはやばいよねっていう。
いや、でも逆の方がやばいと思うね、俺。
なんで。
で、これ、ハーレーですかみたいな。え、ハーレーじゃないんですかみたいな。
まあ、でも大体あるじゃない。なんか知らんけどさ。なんか知らんけど、あの、バイクのことについて聞いてくる人を嫌う風潮あるやん。なんかバイクのことなんか知らんけど。なんでかわからんけど。
値段を聞くことを打滑のごとく嫌ってたりするやん。
それは多分何でもそうやと思う。
何でもそうなのかな。
バイクについて話しかけられることを異様に嫌う風潮がある。
あ、まあまあ。
よく分からんけど、それの理由が。はい。はい。高さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。あ、ちなみにこの海外で CT110、トレイル110、ポスティバイクって、これ、あの、全部これは商品名なんですよ。
はい。
なんていうか、まあ、ポスティバイクはどうか分からんけど、これはでもあれやろ。なんか、郵便局用みたいな意味や。
郵政幹部みたいな。
郵政幹部みたいな意味合いや。いや、だから。で、トレイル110も商品名で、それいう名前やったこともあるんです。で、
はい、
で、CT110 は言わずもがなです。でも、はい、ハンター株とは名乗ったことはないっていうのが、このハンター株警察の主張なんです。
はい。
まあ、そういうわけで。まあ、そんなわけでメールありがとうございます。で、続きまして。
はい。
あの、ツイッターでコメントいただいてます。ヤスアットマーク岐阜人さん。各業界の有名人ってどうやって知るのか、バイク業界で推しの有名人を教えてほしいって、イベントをやって何十人も集める、君らバイク系ポッドキャスターの面々、まさか自覚してなかったのか。はい、コメントありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
あれですね、まあ、俺たちの影響力を考えろよ、みたいな、そういう調子に乗ったことを言うっていう。
いや
ー。ないよ。
ないでしょう。だってそんなんだって何十人、ね、集めるかもしらんけど、何十人集める人だってやつでさ、別にポッドキャストやってなくたっていくらでもいるんじゃないのって気がするけど。
あんまあ、そうかな。
声かけて何十人集められる人って割とたくさんいると思うよ。
あー、まあでもな、あの、つばなれっていう概念知ってる？
知らないです。
あの、つばなれっていう概念がありまして、これあの、なんか、 芸人会とかで使う言い回しなんですけど、はいはい、あの、そういうイベントとかやるじゃないですか。まあ、うん、そのなんか単独ライブとか。
はい。
まあ、ああいうとこで、例えば、10人以上集めることをつばなれと言うんです。
は
あ。あの、1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つ、9つ。
うん。
で、等じゃないですか。
はい。
まあ、それができてからスタートや、みたいな。
うん。いや、まあそういうのもあるけどさ、ね、いや、
だからそこまでなかなかいかんっていうのが、うん、まあ実際のところらしくて。
パッと考えたときにさ、いや、ほら、例えば、
うん、
バーベキューやるよっていう企画を考えて、10人以上集められる人って結構おると思えへん？
まあまあまあ。
と思ってさ。いや、だからそんなすごいことなのかなって、それがっていう気はするけどな、っていう。という。
というな。
はい。まあでも、まあ、内情は明かさないけど、聞いてる人はそんなにはいない。でしょ？だって
。あ、そんなおらんよ。
そんなにはいない。
そんなにはいない。
あの思ってるほどですよ。
なんていうかさ、こう、世界には発信してるかもしれんけど、
はい。
その、受信してる人はそんなにいないよ、みたいな。
まあ、そうですね。我々がほら、もし、英語がペラペラで、なんていう、英語コンテンツとして配信したらもっと、あれなのかな、つくかもわからんな。
あー、なんかそれあるらしいな、英語コンテンツ。YouTuber とかはなんかそれ結構言いますよね。
あー。
もう、あえて英語字幕つけるとか。
はいはいはい。まあ、そらそうでしょうね。
まあ、ね、あと、ね、まあ、ぜひ、まあ、この、これちょっと有名人をほんま教えてくださいコーナーは、うん、ちょっとなんかやっていきたいですね。
はい。まあ、ね、そんなこと言わんとまた教えてください、ね。
はい、そんなこと言わずに
教えてください。はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。で、まあ、楽園会終わっていくわけなんですが、
はい。
まあ、メール等々、有名人を教えてください。で、なんか、iTunes レビューも書いてくれるととても嬉しいです。
はい。
おかげさまでね、うまいことサーバー移転できたんで。
はい。なんかあれやね、聞いてるその環境によっては、なんか二つになったりとかしてるみたいな。
なんか、どういうわけかわからんけど、あれか。
でもまああれ、ポッドキャストアプリじゃないからな。まあどういう挙動をしてるのかちょっとよくわからんけど。
まあちょっと、その辺はまあ、多少ごたごたはあるかもしれませんが、はい、まあ。
あとちょっと最近なんか、ポッドキャストアプリの挙動がおかしくない？
うん、なんか新着通知みたいなのが過去の番組に対して出てくる。
そうそうそうそう。僕のポッドキャストアプリは、ずっと、なぜか、グッドスピードさんの最新話がずっと上におんねんけどっていう。
あ、そう？いや、俺のとこはそんなことはないな。
あ、そう。ライブラリーで開くやんか。ポッドキャストアプリで。
うん。
ライブラリーで開いたら普通は、その新着順に並ぶん、番組関係なくね。はいはいはい、でも、なぜか、その、なぜかそのグッドスピードの最新話がずっと上におるっていう現象が起こってんねんけど。
これなんかやってんすかね、ひょっとして。
わかんない。
最新話が上に来る細工みたいな。
いや、わかんない。でも、なんていうの、ほら、慶応ガレージさんの最新話がなんか更新してるのに反映されへんとかさ。
うん。
あるやん。あと聞いてるやつとかでも、なんか、更新してるのになんか更新されんと、次の話を更新した時になんか一遍に表示されるとかさ。
ああ。
なんかそういうことが起こってんのよ。シーサーかなっていう感じがすんねんけどな、シーサーブログ。
はいはいはいはい。
うん。配信が多分シーサーブログのやつが多そうなんで、なんかシーサーブログの仕様がなんかおかしいのかなっていう感じはするけど。
うん。
なんかそういうことが起こってますね。まあひょっとしたら今週配信のうちの放送もなんかおかしいかもかな。
はい。
はい。
というわけで、今回の放送は私、工藤。
K がお届けしました。
それではありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに。